今日は神様の部屋ですね。副題としてはあなたは眠れていますかというです。で、詩編のまず3編詩編の3編を詩編3編を2節ずつ読んでいただきます。じゃあ、あなたの方から2節ずつお願いします。
詩編3編。主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。
しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。私が声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。
私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも。
主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。あなたは私のすべての敵の悪しき者の歯を叩いてくださいます。救い主にあります。あなたのためにあなたの祝福もあります。
はい、この詩編の3点というのは3の下にダビデの3か、ダビデがその子アブサルムから逃れた時にというタイトルがあります。で、今日は神の平安ということなんですけど、まあ、ここにイメージとしてってありますけど、平和というのは争いのない状態、テキストの1ページですね。平安というのは心、精神の安定した状態。で、旧約聖書の中にはですね、平和っていうのは105回、平安っていうのは69回使われています。で、この言葉はシャロームという言葉で表現されています。シャロームというと、よくユダヤ人の人が挨拶するときにシャロームという挨拶をしますね。神の平安というんですね。で、ヨハネ14章27節に、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません、という言葉があります。で、先ほどの詩編の3編をちょっと見ていきたいと思いますけれども、ここに、ダビデがその子アブサルムから逃れた時にという言葉が書いてあります。ダビデがその子アブサルムから逃れた時にというのは、これ第二サムエル記の15章から18章にあるんですけれども、ダビデにはですね、たくさんの子供がいたんですよ。で、アブサルムっていうのは3番目の子供になります、ですね。この詩編はダビデがその子アブサルムから逃れた時にとあるように、3番目の息子であるアブサルムが父であるダビデに反乱を起こし、ダビデを殺そうとした時のものです。で、この発端となるのは、ダビデにはたくさんの息子がいて、一番上がですね、アムノンという子供がいたんですね。で、ですね、3番目がアブサルムなんですけど、この辺みんな異母兄弟です。お母さん、奥さんがね、ダビデたくさんいたんですよ。だから違う奥さんから子供たちが生まれてくるわけですね。で、アムノン、一番上のアムノンがですね、このアブサルムの妹のタマルという人に恋をするんですね。それで彼は、嘘をついて騙してタマルを自分のところに起こして、タマルを犯してしまうんですね。で、それに怒ったアブサルムがアムノンを殺すんです。で、その後ダビデがですね、 あんまり上手にこの辺をですね、さばいてなかったために、ついにアブサロムが反乱を起こしていきます。で、非常に巧妙な手を使って反乱を起こすんですよ。だから、いろいろと味方をこう集めるんですね。そしてこの一節というところにありますけれども、ダビデの周りには敵が多くいました。で、イスラエルの人々の心はアブサロムになびいていますというのが、この第二サムエル記の15章13節にあるんですね。で、同じ15章の20節には、ダビデは私はこれから当てどもなく旅を続けるというふうに言っているわけです。つまりエルサレムの王宮にいたんですけれども、アブサロムが攻めてきたためにエルサレムを逃げないといけなくなってくるんです。それでアブサロムの周りには多くの敵がいるんです。で、ダビデはエルサレムを逃げなければいけない。そしてアブサロムにつく側、ダビデにつく側と、こう国が2つに分かれてしまうんですね。で、このような状態ですね。敵には多くの者がいて、私はエルサレムを逃げてどこに行っていいか分からないという時の歌です。3編はですね。そうするとですね、一節に、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。かつては自分の家来というか下の人たちなんですね。そういう人たちが謀反を起こして、ダビデに向かってくるわけです。で、2節には、彼には神の救いがないと言われているわけです。つまり神様はダビデを危険から守ってくれないのだというふうにも言われてたわけですね。こういう時に私たちもいろんな不安困難がある時に夜眠れるかということですね。だから横には、ね、できますよ。横になってもこう頭が冴えて眠れない、こう夜が眠れない、やっぱ不安困難がある時にどうしても 夜が寝れない。で、明け方になってやっと眠れたらすぐ起きないといけないとかですね、いろいろそういう不安な時っていうのがあると思います。私も時々ありますけどもね、眠らないといけない、眠りたいけども眠れない、心がそういう時ってやっぱり不安ですよね。ところがこの詩編3編見るとですね、この5節にですね、私は身を横たえて眠り、また目を覚ますって言ってるんですよ。ちょっとこのテキストの方読んでいきますと、そんな中でダビデは私は身を横たえて眠り、また目を覚ますと言っているんです。身を横たえて眠ってるけど眠れてるのかなと、眠ってるんですよね。で、また目を覚ますっていうのは朝健やかに起きるという意味なんですよ。だからこの中に、身を横たえて眠ることは誰にでもできますが、問題は安らかに眠れるかどうかです。問題を抱えているとき、精神的に不安なとき、身を横たえても眠れないときがあります。しかしダビデは苦難の中にありながら安心して眠り、翌朝は平安な気持ちで目覚めているのです。ここは不思議な、普通だったら敵がたくさん自分を攻めてきている、そして人々がですね、彼には神の救いがないとかいろいろ言われている時って本当は眠れないはずです。眠れなくて、いつ敵が襲ってくるかもしれないという不安の中でもう眠れない、そしてまたいつ気持ちよく目覚めるなんてとてもできないことなんですよ。でもダビデはですね、眠って朝起きてるんですよ。どこからそういうダビデにですね、平安な気持ちが来たかっていうことですね。五節の後半が、主が私を支えてくださるからとあります。だから6節、私は幾万の民をも恐れない、彼らが私を取り囲もうと思っと言ってるんですよ。だから敵は多くいるんですよ。敵は多くいるんだけども、ダビデは恐れないって言ってます。で、ダビデが、 頼みにしているのは7節に主よ立ち上がってください、これ主なんですね。あのサムエル記の方を読んできますとね、敵にはですねすごいあの知恵のある人がついたんですよ。すごく頭の人がついて、この人は神のようにものを言うというふうに言われているぐらいのすごい知者が与えられているんですね。でもダビデは神様彼の知恵をねあのダメにしてくださいと祈りながら、あの部下をスパイとして送って彼の作戦を邪魔しようという、まあそういうこともしてるんですけれども、でも彼の心の中にはこのアブサルムがどうだ、その敵の知者がどうだではなくて、主を立ち上がってください、主が立ち上がってくだされば戦いにも勝てるという思いを持ってるわけです。じゃあ私たちもそのように問題があったとしても神様ともにいてくださるから、大丈夫ですと言えという説教なんですけども、そう言われてみてもじゃあそれができるか、安心して寝れない、今日は眠れなかったんですったら、あなたは死を信じてるんですかって言ったらそれで終わってしまうわけですよね。で今日のところですけれども、じゃあ一体どういうことか、思い煩いってどういうことかですね。で2ページにダビデが苦難の中にあっても安らかに眠り、翌朝気持ちよく起きられたのは主がダビデと共におられ神を見守ってくださるという確信があったからです。ではそういう信仰を持つためにはどうすればよいのでしょうかということです。でピリピ4章6節と7節、私たちもダビデのようなですね、信仰があって敵がやってきても神様が助けてくれるっていうですね、強い信仰があれば本当にいいんですけれども、で持てないから問題なんですよね。でピリピの4章の6節と7節、まあ、ここにその答えがありますとあります。399ページですね。399ページのピリピ人への手紙4章の6節と7節です。よろしいですか、ここにこういう言葉があります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。この6節と7節のこの言葉っていうのがあのとても大切な説になります。何も思い煩わないでということがあります。思い煩ったらダメなんですね。思い煩ったら罪になるというと、思い煩は思い煩った罪なんだと思ったらまた思い煩ってしまったっていう、そのことで思い煩うっていうですね思い煩ってしまったということを思い煩うですね。思い煩はないでです。思い煩いは罪だとは書いてません思い煩はないでです。で何も思い煩わないでとありますけれども、思い煩うとじゃあどういうことかというと、心配の種がたくさんある状態のことです。つまり不安とか心配事があり、過度に心を使い物事について考え込み思案していることを言います。過度にということです。不安心配事があるのは当たり前なんですよ。それを過度にということです。そこまで思わなくてもいいのに、でもこうどうしても過度に思い込んでしまう。でイエス様は三条の説教で心配しなくてよいのです、これマタイの6章31と33節で言われました。心配しなくてよいのですという意味は、心配しすぎてはならない、過度に考え込み思案にくれ、ごめんなさい、てはならないですね、あまりにも憶測しすぎてはならない、量的な憂慮は避けなさいと言われたのです。ただですね、しかし将来のことを考えてはならないと言っているわけではありません。ただ過度の心配、 心を痛め疲れさせ、精神を衰弱させる辛労をしないようにと言っているのです。心配していいんですよ。将来のことを心配してもそれするなっていうのは無理な話ですから、神様信じて、そしたらもう心配することないだろうっていうの。私が新学生の時にですね、新学生の一人が本当にすごい信仰の人だったんでしょうね。ある人がこういう心配事があるんですから、どうして心配するんだろう、神様がおられるのにと言った人がいたんですよ。まあ、すごい言葉を言う人だと思いましたけど、心配はあります。将来、私たちが考える将来のことですよね。将来心配しなくていいと言われてもやっぱり心配してしまいますよね。家庭のこと、特に経済的なこと、仕事のこと、いろいろ考えたら心配の種はいっぱいあるんですよ。考えちゃいけないと言ってるわけではないんです、聖書は。それを考えるなとは言ってないんです。ただ考えすぎ、心配しすぎ、それはしなくていいですよと言ってるんです。2番に、なぜ人は思い煩うのかということがあります。7節にですね、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと書いてあります。つまり思い煩うというその問題はですね、心と思いにあるのだということです。心と思いがイエス様によって守られるということはですね、心と思いというのは自分の力ではコントロールできないと言ってるんです。平安な気持ちで眠りたくても思いが乱れて寝つかれず、心が不安に苛まれて眠れない、心と思いは人の力ではどうすることもできないのです。だからさっき、今日早く寝ないといけないと言っても眠れない時に、心と思いでですよ、明日これがあるんだから早く眠らないといけないんだ、もうとにかく早く眠ろう、早くもう何も心配しないで眠ろうと思っても眠れないのは、心と思いっていうのは自分の力でこの心を何て言いますか、抑えようとかしても自分の力ではコントロールできないということです。コントロールできないから乱れてしまうんですね。じゃあ誰がそれをコントロールしてくださるかというと、ここに書いてある心と思いをキリストにあって守ってくれますんですよ。で、心っていうのはちょっとテキストに来ますけど、単に感情が生じる場所ではなく、人間の人格の中心を意味しています。それが心という言葉の意味です。で、思いっていうのは考え思考とも訳せます。だから人間の人格の中心にあるその心とか、そのいろいろ考えてしまうその思いっていうのは人の力ではコントロールできないということなんですね。だからそれを自分の力で何とかコントロールしようとするところにそれができない、そしてまた不安になっていくということですね。だから心っていうのは感情と情緒の源です。例えばですよ、もしも愛する人が病気になったら心は活発に動き始めます。その人に対する関心、つまり愛情そのものが心配の原因になるのです。反対にその人について何も考えていないなら思い煩うことはしません。だから心っていうのが誰かのことをこう本当に真剣に思ったら、例えば病気になったということはすごく心配するわけですよね。だからちょっと熱が出てきたというなら、コロナじゃないんだろうかとか、いろんなことがもう心っていうのが自分の思いがそのどんどんどんどんこう行ってしまう。なかなかコントロールするのは難しいということですね。じゃあ3ページに行きます。で、想像力、これも大変なんですよ。想像力、多くの思い煩いの原因は想像力にあります。ある苦境に立った時、その事実だけなら眠ることができますが、想像力が働き始めると次のように考えてしまいます。ちょっとこう病気のこととして考えたらですよ、もし何かが起こったらどうしよう、その病気が重くなったらどうしよう、今は全て順調だけど状態が悪化し最悪の状態になったらどうしようかと 考えてもなくていいことをこう考えていってしまう、この想像力っていうのが私たちやっぱり不安にさせるということです。このように想像によって動揺して考えてしまい、心が思い乱れて眠れなくなるのです。心と思いは実は私たちを支配している。私たちが心と思いをこのコントロールして支配しようとしても無理で、反対にこの心と思いが私たちを支配してしまっている。だからこの心配を与えるし、想像力を与えてしまうんですね。こうなったらどうして、で私たちはその想像の通りになるってことはほとんどないんですけどね、分かってるんですけどね。でも心配って想像させるんですね。もしこうなったらどうしよう、もしなったらどうしよう、どうしても想像を持ってしまいます。で3番目にですね、じゃあそういう人に、思い患っている人に言っても意味がないこと、思い患っている人にですね、思い患うのはやめよと言っても何も意味がありませんってことです。人は思い患いたくはないんですよ。しかしそれは不可能なんです、ね、思い患わないでと書いてますけども、じゃあ思い患うのやめようとは言ってないんですよ。思い患いは罪だとも言ってないんですよ。思い患うの、思い患っちゃいけません、思い患うは罪ですとか言ってるわけではないんです。そんなこと言ってもそれは不可能なんですね。で、心配しなくてもよい、そんなことが決して起こらないからと言ったとしてもですね、それに対して人は確かにそうかもしれない、しかしひょっとすると起こるかもしれないと答えるんです。決して起こらないだろうという言葉は全く助けにならない。そんなこと大丈夫、絶対起こらないからと言っても、その思い煩っている人は それが起こるかもしれないから私は今こうやって思い煩っているんですということですね。だから絶対そんなことは起こらないと言っても、でもひょっとして起こったらどうするんですかというふうになってしまうわけですね。で、思い煩ってはならない、心配するのは間違っている、どれほど思い悩んだとしても少しの問題の解決にはならない、それに対する答えは確かにその通りですと。確かにその通りなんですよ。ただですね、その言葉に誤りはない、しかしなんですよ。それは私の悩みの原因に対して十分な解決にはならない、問題は起こるかもしれない、問題は起こるかもしれない事柄なんですよ。思い患っても状況は好転しない、それは分かってるんです。ただ悩みは依然としてあるんですよ。私を思い患いの虜にしているのは今の状態です。あなたの言うことは全く正しいが、今の私の状況を少しも解決してくれないっていうことしかならないわけですよ。ですから思い患っている人にですね、思い患うのをやめようとか、そんなこと絶対起こらないからとか、思い患っていうのは間違ってますよとかね、どんなに思い悩んだとしても少しの問題にはならないんですよって言われても、それは無理な話ですっていうことなんですよ。これある意味抑圧なんですよね。思い煩うなって上から、思い煩ってはいけない、絶対そんなことはないとかね、上から言っても、それは人を慰めることはない。だから、反対にこう、なんて言いますか、そうやって抑圧されると、そちらの方が問題になっていきます。反対にさらに思い煩ってしまって、反対に変な心配かけて、あ、思い煩、さっき言ったように、ね、思い煩っちゃいけないんだということで、またますます思い煩っていってしまうですね。じゃあちょっと4ページ目いきますけども、じゃあ聖書が言っている解決方法は何でしょうかということです。まずこの4章の6節見ますとね、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと言ってます。つまり思い煩わないで何をするべきですか。これ礼拝なんですよ。祈りって言ってますけども、祈りとは礼拝を指しています。神様を崇めることです。まず自分の願望を神様に告げる前に、まず礼拝と祈りをすべきです。神様の前に静まり、しばらくの間 自分のことを忘れることです。願うことばかりに終始してはなりません。まず自分が神様と人格的に向かい合っていることを知る必要があります。まあそこなんですね。先ほどちょっと詩編の3編に戻りますけれども、詩編の3編にダビデの先ほどの詩編の言葉がありますけれども、詩編の3編でですね、ダビデはこの詩編の3編を読んでいきますとね、主という言葉が一節三節四節五節七節八節あるんですよ。主という言葉、じゃあ敵という言葉は、まあ、最初一節にあります。あとありますか。まあ敵ではないですけども、6節に私を取り囲もうともという言葉ありますね。で7節に敵の宝物という言葉あります。ダビデの関心はどこにあったかというと主なんですよ。問題、アブサロムが、敵がねたくさん私を取り囲んでいる。でもダビデの見ているところはどこかというと敵ではないんです、主なんですね。主なんです。だからまずここに、もう一回フィリピ書に戻りますけれども、ここにですね、何も思い煩わないでとあります。思い煩うってどういうことかというと、その問題ばかりを見ていくということですね。だからそこに思い煩いがあります。ですから思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってということです。感謝を持って捧げる祈りと願いで、2番目の願い事っていうのが出てきます。礼拝した後で個々の問題に移ります。私たちは具体的な問題を告げることができるのです。心に重荷となっている問題を具体的に乗るのです、ね、だからじゃあ礼拝してあなた方の願い事を言っちゃいけないとかそういうことを言ってるんじゃないんです。願い、私たちは常に願い事が一番に来てしまうということです。最初にも神様こうしてください、ああしてくださいっていう、そういうことに言ってしまうんですね。そうじゃなくて、まず最初に神様を礼拝する。主を本当に感謝、それで3番目に出てくるのが感謝なんですね。忘れてはならないのがこの感謝です。で、多くの人が見落としてしまいがちです。困難な時に感謝するというのはすごく難しいんだと思います。神様感謝します。でもここにピリピ書の4章のこの6節にあります、何も思い煩いで、あらゆる場合に感謝を持ってというふうに書いてます。思い煩わないで感謝を持って、思い煩いがあるのでその心がもうすごく乱れて、神様お願いしますこうしてください、苦しい時の神頼みというね。でも苦しい時の神頼みが間違っているのは、苦しい時の神頼みなんですよ。神様に何か頼む、あれしてくださいっていう頼むということです。でも聖書が言っているのはまず感謝を持ってということですね。だからどんな苦しい時にも感謝をする、そして祈る、そして願い事をするっていう、この順番を間違っているから、なかなか思い煩いが取れないということですね。3番目の感謝ですね。忘れてはならないのは感謝です。多くの人が見落としてしまいがちです。神様に感謝する積極的な姿勢が大切です。確かに困難や苦難はありますが、神様の恵みを思い出して感謝を持って心を注ぎ出さなければならないのです。そして神様との正しい関係を持たなければならないのです。苦しい時に感謝できないという人がいますけども、感謝することがわからないという、何を感謝するか、 イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださったこと、それほどに愛してくださっていること、感謝することは多いんですよね。でここにあります、このように祈りとは絶望的な叫びではなく、神様の御前にいることを覚えて、まず神様を感謝の心で礼拝して、その後で願い事をするのです。絶望的な叫びっていうのはもうダメです、神様もうダメです、私はダメですという絶望的な叫び、だからこうしてください、ああしてくださいという絶望的な祈りではなくて、感謝を持ってまず祈りなさいということですね。そして、ピリピ書4章の、6節が願い、願い事を神に知っていただきなさいとあるんですよ。その後にそうすれば神様は思い煩いを取り除いてくださるとは書いていません。願い事を神に知っていただきなさい、そうすれば神様は思い煩いを取り除いてくださるとは書いてないということです。思い煩い自体のことは何も語られていないのです。つまりですね、思い煩っているその心配したことはですね、起こるかもしれないし起こらないかもしれないんです。それは分かりませんということです。恐れていることは絶対に起きないとは書いてない聖書には。ただその問題が起こっても起こらなくても私たちは守られると言われているのです。それこそが勝利なのです。信仰者は周囲の情勢に押し流されないで、それを乗り越えて勝利するのです。つまりここで言っているのは、何事も思い煩わないで、その思い煩いを、願い事を神に知っていただきなさいとだけなんです。神様に知っていただきなさい、そうしたらあなたの思い煩いは全部取り除かれますよとは聖書書いてないんですね。だからダビデはまだこの後アブサロムから逃げ回ります。彼がここで祈ったからといって問題全部取り去られるわけではないんですよ。まだ戦いは続いていきます。だから思い煩いをですね、まず感謝を持って、あらゆる場合には感謝を持って捧げる祈りと願いをするんですけれども、そしてあなた方の願いを神に知っていただきなさい、つまり神もう知っていただきなさいという前から神様知ってらっしゃるということです。で、知るということはその問題を全部解決するということではないんです。まだ問題が続くかもしれません。心配した通りのことが起こるかもしれません、起こらないかもしれない。で、聖書はそういうこと問題じゃないと言ってるんです。それが起こる起こらない、私たちはその問題が起こることをすごく思い煩うんですね、心配するんですね。でも聖書は起こるかもしれない、起こらないかもしれない、それは問題じゃないと言ってるんです。だから見てるところが違うんですよ。思い煩うことをなくしてほしいというのが私たちです。でも神様は思い煩ったことが起こったとしてもそれを捧げてくださるのが神様ですと言ってるわけですね。じゃあ5ページに行きますけども、5ページにですね、つまり言ってることはですね、人は環境の変化によってうろたえるということです。それは環境に依存しすぎているからです。人は環境の変化をコントロールしたくてもできないのです。それは聖書の対処法ではありません。つまり変あのいろんなあのさっきの詩篇の賛否で言ったら、息子だったアブサロムが私を殺しに来ている、状況が変化していったわけです。それまでは平和な生活をしていたのが、突然息子が私に反乱してきた。いや、それは状況の変化なんですね。状況の変化をもうどうすることもできないわけです。人は他の人が私を攻撃してもその状況を変えることはできないんです。私たちにはコントロールできないんです。そしてその状況の変化を神様どうかしてください、なくしてください、でもそれは聖書にそういうふうには書いてないということです。 で、パウロはあなた方の願い事を神に知っていただきなさい、そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストにイエスにあって守ってくれますと言っています。今眠りを妨げ安心して眠れなくしている思い煩いの種から完全に守ってくださるのは神様ご自身なのです。そうするならば心配する心は沈められ平安のうちに休むことができるのです。つまり神様が私の心配事をもう知ってくださっている、私のことをちゃんと知ってくださっている、だから安心だっていうことなんですよ。ただ気をつけなさいと、ただ気をつけないといけないのは、ごめんなさい、違いますね。つまりですね、ここ書いてなかったかな。神様は私たちのことを本当に愛しておられるんですよ。愛しておられるんですね。だから十字架にかかって私たちのことを救ってくださったわけです。その神様が途中でもうやめた、こいつはもうどうなっても仕方ない、というふうなことを言われる方ではないということです。途中で私たちを捨てられる方ではないということです。私たちの神様ってどういう神様かということですね。で、心と思いを、だからですね、ここの7節にありますあなた方の心と思いを守ってくださるということなんですけども、この守るというのは守備隊を置く、護衛するという意味です。神様の平安という守備隊が私たちの生活という塔や城壁を見回っているのです。私たちは内側にいます。外側では心と思いがストレス不安思い煩いで攻撃してくるわけですよ。でも神様の平安はそれらを外に締め出し、内側にいる私たちは守られているということです。私たちというものを、内側を、外側に神様の平安というのが私たちを守ってくださっているということなんですね。で、全ての理解を超えた神の平安というのがあります。神様の平安は人間の理解を超えた賜物です。それは信じがたいほどのものなのです。神様は私たちは、ここですね、御子イエスを十字架の死にまで送るほどの御業を行われたお方です。そのようなお方が私たちを途中まで導いてきて、途中で放置するかのようにですね、するかのように見捨てられるでしょうか。そんなことは決してないのです。そのように人のすべての考えに勝る神様の平安があなたの心と思いをキリストにあって守ってくださるのです。また何も思い煩わないで、何もという言葉ありますね。どんな悩みなのかは問題ではありません。そこに限定条件はないのです。問題の大きさ小ささは関係ないのです。問題が何であれ、そのすべてを神様に告げることができるのです。だこういう思いでダビデは安心して身を答える眠ることができたということです。でちょっとよく分かりづらかったかもしれないので、6ページ、安けさは川のことってさっき賛美しましたけども、そのこの、歌が作られた経緯です。1860年代アメリカのシカゴで熱い信仰を持つ実業家であるホレーショー・スパフォードという人がいました。彼には妻と息子が1人、娘が4人いて、とても幸せな家庭を築いていました。結構お金持ちだったみたいです。で、信仰の熱い人です。ある時この幸せな家庭に悲劇が起こります。愛する一人息子を病で亡くすのです。また当時シカゴで起こった大火によって彼の事業は大きな損失を負うのです。そんな中にも人々の助けと励ましによって彼は人々のために残る財産と時間を捧げたのです。その後息子を失って落ち込む家族のためにと、彼は船でですね、向かうヨーロッパでの家族旅行を計画しました。 彼は仕事の都合で後で合流することにして別便で向かうことになりました。ところが先に送り出した家族の乗る船が出発して7日目に大西洋の真ん中で衝突事故を起こし、妻は救助されましたが、愛する4人の娘たちを皆海の中に失ってしまったのです。これは大きな思い煩いですよね。彼はその悲報を受け、妻を追ってヨーロッパへ向かいますが、その航海中に事故のあったあたりを通過するとき、愛する娘たちを飲み込んだ大海原を見つめ、深い悲しみに打ちひしがれました。一晩中胸の痛みと、あ、すいません悲しみを神様に涙し訴え塗りました。絶望し嘆き悲しむ彼は突然主の御臨在を感じる不思議な体験をし、大きな主の平安に包まれ心が満たされたのです。愛する娘たちとは天国で再び会える、その慰めを主から与えられ、彼は聖書の言葉を思い出しました。主はこう言われる、見よ、私は川のように繁栄を彼女に与えという、イザヤ66章の22節ですね。そして彼は一つの詩を書きました。それがこの聖歌です。だから先ほど歌いました476番、安けさは川のごとくっていう歌ですね。これ英語で It is well my soul、 私の魂は平安であるという、ちょっと先ほど歌ったんですけども、この歌詞ですけどね、476番、ここにちょっと書いてないんですけれども、原文があって、まあ、ちょっと1番から、これ原文では1番から5番まであるんですけども、この476番の、原文の訳なんですけども、1番がですね、平安が川のように心に流れる時にも、悲しみが大波のように押し寄せる時にも、どんな状況に置かれてもこのように言うことをあなたは教えてくださった、平安であり我が魂は満たされていると、なんですね。で、2番目は、悪しき者とありますけど、サタンが襲ってきたり試練にあっても、この尊い確かな平安が私を治めるように、つまりキリストが私の惨めな様をご覧になり、私の魂のためにご自身の血を流してくださった揺るぎない事実が私の心を治めるように。で、3番目がですね、我が罪、ああこの輝かしい事実がもたらす無常の喜びを、我が罪はその一部ではなく全部の罪が死の十字架に釘付けられた、だから私はそれをもはや背負わなくてもよい、死を賛美せよ、死を褒めたたえよ、我が魂よ。で、4番が、今こそは私にとって生きることはキリストであるように、死に臨む時も私には何の痛みもないだろう、なぜなら生きている間と同じように死の時にもあなたはあなたの平安を私の魂に支えてくださるから。で、5番が、しかし我々はあなたの再臨を待ち望みます、墓ではなく天が我々の目指すところです、天使たちのラッパよ、死の御声よ、確かな希望、恵みあふれる我が魂の安息が、というのが原文なんですね。ですからこの476番という、愛するこの子供たちを、娘たちを亡くしたその海のところに来た時に、彼はすっごい泣き崩れるんですけれども、だからそこに不思議な神様の心をですね、満たしてくださるものがあったというんですよ。それがピリピ書4章7節。それがピリピ書4章7節の399ページですね。7節に、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。これを経験したいんです、この人は。 だからこの時に彼はすごい悲しみの中にあった時に神様の不思議な臨在を感じて、神様のそれこそ理解を超えた神の平安がこの人に与えられたということです。だから理解を超えた平安っていうのは、その深い悲しみの中にも突然ですね、神様のご臨在を感じる不思議な体験、こういうのっていろんな人がしてます。最初ここにですね、他の人の証書こうかと思ったんですけど、ある夫婦がですね、娘を宣教師としてアジアに送り出したんだそうです。で、その送り出した娘さんがそこで大変な病になって今にも死にかけていたって言うんですね。その時に夫婦は神様どうか娘を癒してくださいとずっと一生懸命祈ったんですけど、ある時にやっぱりこの理解を超えた神様の深いその思いでね、癒してくださいという祈りはもうやめた方がいいんじゃないかという、まあ、そういうことを感じて、そしてやがて娘さん亡くなるんですけどもね。だから夫婦の祈りは、最初の祈りは聞かれなかったけども、でもなんかの深いやっぱり神様のご臨在を感じて平安が与えられたっていうんですね。やっぱりここにあるやがて天国で会うことができるんだという望みがあるので、そこに深いこの平安を感じることができた。だから非常に大きな悲しみの中にあっても神様の平安を感じることができる、またそれを神様は与えてくださるということなんですね。だから思い煩いは神様はちゃんと知ってくださっていて、そして私たちの思い煩っていることは全て神様は知ってくださっている、そして理解を超えた平安を与えてくださる。だから私たちがすることは感謝を持って捧げる祈りと願いなんだということがに書いてあるわけです。だからこういう聖歌の作られた意味っていうのをですね、こう読んでいくと私たちも本当に大きな感動を覚えますけれども、やっぱりクリスチャンとしてもですね、で私たちの望みは一体どこにあるのかということが思いを知らされます。だから思い煩っていること、目の前に起こっていることがどうかということではなくて、神様が共にいてくださるということの方が私たちにとってとても大切なことなんだということを私たちは覚えていきたいと思います。では最後一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日は神様が私たちに与えてくださる平安ということを見てきました。私たちの心を本当にはるかに超えた神様の平安は私たちに与えられます。私たちは目の前のことで思い煩い苦しんでしまいますが、まず神様を礼拝し、そして私の思いを神様に知っていただきなさいとあります。私たちの思い煩いは取り去られるか取り去られないか、それは分かりません。しかしそれが問題ではないと言われています。それよりもそれをはるかに超えた神様の平安が私たちに与えられるということを本当に感謝いたします。今日の聖歌を作ったこの人のように、どんな苦しみの中にあっても神様は私たちに平安な心、そして本当に神様いらっしゃるということを教えてくださいます。どうか私たちも思い煩うことなく全てを神様に委ねていくことができますように、どうぞ導いてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。